ジオもっこもこパレード。
タガプロ。
全然クリエてないですよ。クリエてないって言ってんだろ、タココロナ、おい。お前の墓のボックスをぶっかけてやる、こっちにしようかな。どうも、今日する歴史、あ、間違えた、アイムです。
あのさ、はい、そのダラプロって書いたノートには、何が書いてあるの、はいはい、
気になるよね。
見してくれないよ。なんかオープニング、これ続けていいかな。
で墓に何書けるんですか。
お前、てめえの墓に、クソぶっかけたらこれ。い
や、それ別に民でも言えるやろ。
極悪非道。
いや、長州よう言うんすよ。
いや、言うけど。
こらたここら。
そう。
またこら。
またこら。
こら、もん
またこら、おい。
白のまたくだ。
またくなよ、おい。
まあ、あの、今回もにぎにぎしくやっておりますが、正直この配信が一体いつ配信なのか分かりませんので、はい、どんな、今日は中身になるか分かりませんけども、
ね、
今回お届けしますのはトモキンと
ドルフィンと
アユムと
ハマーです。
はい、こんな4人でやります。で今回はですね、
はい、
まあ、長所はともかくとして、うん、ドルフィンの、うん、まあ、ちょっと今後やりたい企画のちょっとチラ見せをしようかなと。
あ、
プレゼンですね。
そうだ、この間さ、確か、総帥と収録した時、はい、難波で、
そうですね、
の前にドルフィンと2人で立ち飲みに行って、なんかそんな話しててんな。
そうですね、2人で飲みながら、
う
ん、
そう
俺ならプロレス界こうするみたいなのをちょっと、
うん、
短い間ですけど、
ちょっとそうほんまちょっとだけやったけどね。だからそれをちょっと今日チラ見せして、でよりブラッシュアップしたものをまた後日お届けしようかなと、ね、まあこの2人がねどんな反応するかやで。
そうですね、
はいはいはい、
う
ん、
この2人がふんやったらリスナーさんもふんやで。
これ賢なことわからないですからね。
いやでもね、これおもろい数字やと思うよ。
言
う
て
どんなんなんですか。どんな。
まあまあまあまあまあ、次本編聞いてください。
本編。
トランキーロ。
トランキーロですよ。サンダー、我が輩がいただいた。
待ちなさい。
誰だ。
レッドクリエイター。
ブルーアクター。
イローミッション。
三人揃ってお送りするのんびり雑談系ラジオ。
縁側キャンプファイヤー。
縁側キャンプファイヤーはシーサーブログより絶賛不定期配信中。
みんな絶対聞いてくれよな。
聞かなきゃお仕置きされちゃうぞ。
はい、というわけでね、
はい、
私ドルフィンがちょっと調べてきた数字を、
はい、
皆さんにご報告いたします。
マーケティングの鬼。
あのね、日本の今年間のプロレス界、
はい、
における市場、マーケットの市場って120億円らしいんです。
120億、
うん、これね、うん、あの矢野経済総合研究所っていうところが発表した、これは、まあ、正しいという仮説のもとで僕は今から話しますけど、年間で要はプロレス界に落とすお金が120億円らしいんです。
チケットグッズ、
まあ、月10億円とかだよね。
まあそうですね、
うん、すごいんじゃないですかそれ
において。
出た。
アイムがメモしだしたよ。
ダラプロ
の
イメージが
生徒会長、
はい、120億円、
120億ね、
はい、で一人当たりの、はい、プロレスファンの年間の、うん、プロレスに対する、支出額が約3万円、
はい、まあ、1回いったら5000円、
うん、だからまあ、まあ、そあとグッズとかも、ね、含めて、うん、
3万円、年間3万円、
ね、年間3万、うん、これね、あの今の最初に言った120億円を放映権料とか全部なしにして考えて、ああ、まあ、仮にプロレスファンが
落とすお金
が、全部で120億円と仮定すると、これ逆算するとね、
40
プロレスファンって40万人、
はい、
うん、そういうことやね、
は
い、
これ皆さんどう思います？僕ね、40万人しかいないって思ったんですわ。40万人しかね、 と思い、どう思う？
あ、まあ、40万人しかね。
いや、だって日本の人口って1億2000万とした場合に 0.3% なの、
うん、
0.3% しかプロレスファンっていない。
いやでもちょうど、
でも40万でしょ、
40万人。
まあでもそのプロレスを会場まで見に行く本間のプロレスファンが40万人、
まあその落とす、まあ、平均で3万人とかっていうところで逆算するとだから、
テレビだけで見るライトなユーザーとかも当然いるし、
まあプロレスに対してお金を落とす人、
うん、
まあ40万人がいると、うん、もうかしか、まあ、別にしね、うん、となるとこの40万人をプロレス業界が食わなきゃいけないんですよ、ね、
そうそう、
全員が取り合わなきゃいけない、うん、はい、で僕ねざっとした感じでいくと、僕がプロレス好きになったのがね1990年、
はい、
その頃から言うともしかしたらプロレスファンってそんな増えてないし減ってないと思うんですよ、
団体だけ増えていってるような感じです、ね、
もう浜いいこと言った、うん、そこそこなんで、ね、
今大学の先生みたいになってるであ
のプロレスファンの人数は、まあ、もしかしたら減ってる人もいるかもしれないけど、その新たな新規の人もいるので、うんうんうん、増減ゼロとして考えると、はい、団体の数だけ増えてしまってね、
はいはいはい、
でまあ、極端な例でいくと全日本プロレスっていうのがノアに行ったり武藤の全日本に行ったり、レッスルワンに行ったり、うん、でね、もともと全日本が好きな人がどこ見に行こうかっていう時に一人当たりの出せる金額って決まってるでしょ、そうそう増えるわけでもないし、うん、まあ、当時ね僕中学生だったから多少年代が上がって一人僕のね出せる金額が上がったにしてもですけど、もともとその年代だった人がもう上に上がってしまって出せる金額がなくなったって考えると、底上げがあったとした場合にそんなねこの循環ができてないこの業界、
はいはい、はいはいはい、団体が増えたって言いましたけど、はい、増えてるのはほぼインディーであって増えてないと一緒やと思います。
でも団体は団体だから、ね、
だから余計におかしくなってくるんです、うん、インディーが増え、インディーとドインディーが増えていくだけであって、うん、人が増えていかへんからプロレスのその底上げっていうのができてないんです。
まあ、あの僕の極論ですよ、うん、僕の極論は、うん、プロレス界に定年制を求めなきゃいけないっていうことです
。おー、なるほどね。
僕ら
レスラーが、
レスラー、そう、レスラー、僕の青春時代のレスラーは長州であったり、はい、藤波なんですけど、こういったレスラーが未だに現役である、
はい、
でこの人らは60を超えている、はいはいはい、でこの人らが主催をしようとした試合に関しては、例えば僕らの30から40世代の人は見に行くと思います、うん、でその人らがそこにお金を落とします、うん、ただ今の現役で頑張ってる人たちに対して支出は決まってるとしたら落とせないんですよね。
まあそやな、順番としては低くなるわね。
そう、思い入れがある分そういった人たちにお金を落とすとなるとね、そうなった場合にいつまでも上の人たちに対してやってもらっては、うん、困るんですよ。
なるほど。
プロレス業界って最たるのが女子プロレス、
うん、
あ、辞めたりやったり昔の人が長いですね、
息
が。
そうやな、
だけど、はい、僕思うんですけど、あのメインではもう戦ってないような気がするんですけど、
でも例えばアジャコング
女子プロはメインでやってますよ。
あ、そうなんですか。
アジャさん呼んだら人が来るとかね、まあ、そういうのが
テレビ出てる人が来ないと女子プロは人が入らないです。
あ、女子プロはそうか。
そういう上の人が辞めないと上の 下, あ、ごめんなさい、下の人もやっぱ活性化されないし、そういう人も認知されていかないし、うん、こう、はいはい、その業界自体活性化されないんじゃないかなっていうところが。
あ、なるほど。要するにドラマの俳優とかがこうブレイクするみたいな、こう主役を、
若手がブレイクする環境ではないですね。
なんかどんどん新しいのどんどん出てくるじゃないですか。
そうそうそうそう、
女の子も、うんうんうん、男の子も、
ね、そのいうのある程度ベテランが脇を固めるみたいな感覚が、
は
い、
今でも江口洋介とか小田裕二がなんか活躍してたらちょっと、
う
ん、配役がこうへんから
。でもまだインディーとか下の団体はその往年の選手で人を呼びますから、うん、
あ、まだね、例えば大仁田の興行で人が 集まっちゃうんですよね、はいはいはい、でそこにお金を落とすのは多分僕ら30から40の世代の人、
まあ、あとテレビでプロレス見てない人、テレビでその人らを知ってる人は、
うん、
その人が来たら行ってしまいます、やっぱり、
はいはいはい、
ニュースターなんかは知ってる人しか知らない、
うん、まあでもさ一方で例えば高橋七重のシードリング、はい
うん、
シードリング今度の大会でサリーとかが出るのよね、
あ
か
わいい、
サリーで誰が来るんですか、僕らしか行かないです
よ、サリーは呼べへんよ、うん、でも高橋七重とかあの辺のアジャが出るんか知らんけど、あの辺の人らが呼んでサリーとかがまあ、メインには絡まへんか知らんけど出て知名度を上げるっていうの
は、でも正直僕らの全くプロレスを知らない友達に、うん、サリーが出るから行こうや、
いやそれはないないないないないないない、
うんうん、でもアジャコングが出るからちょっと見に行かへんやったら来る可能性の方が高い、うん、
だからそのメイン級の人らがそのセミ以下の人らに対して配慮をしてくれればそれは全然あり得る話やねんけど、でもやっぱメイン級の人はなんかプロレスからずっとメイン出たがるからあかんねんね、うん、そこで自分の興行やけどサリーとかにメインを渡すことができれば全然いい、
うんはい、でやっぱ逆な話ですよ、プロレスでやっぱ呼ぼうと思ってちょっとテレビに出たりとかして、
うん、
あのテレビに出てたあの子やろっていうはならんとプロレス興味ない人は来ないです、
そうそうそうそう、だから大仁田の興行で大仁田がセミファイナルにおってでメインが全然違う若い子とかやったらすごいなって思うけど、
そこで若手を立てようっていう気が出てますもんね、
それやったらプロレス界は多分良くなると思う、ね、
そうならないでしょ、
今やったらそれができないから、うん、あのヨシコとか、まあ、単純に言えばヨシコとか安川アクト、うん、あの辺のプロレスを知らない友達、うん、やけどニュースは知ってる、あれで有名になったって人を出るから行こうやってやったら来ますよ、
まあそうやな、そうなるわな、うん
でね、僕は何が言いたいかっていうと、さっきね一人当たり3万円使う前提ですよ、まあはい、ここに今日いますともきんさん、うん、ハマーあゆむくん僕が、はいまあ、年間で3万円使ったら、うん、4人よるから12万円使います、ね、ただ、ね、本当にこう12万円使うかどうか別にしてですけど、うん、これ12万円使ったら結構な額になるんですよ、うんまあ、チケット代グッになると思うんですけど、うん、これらってプロレス団体からすると誰がなんぼ使ってくれてるかって分かってないと思うんです、
まあ、例えば、ねまあ
うん、あの曲もう新日本でさえだと思うんですけど、うん、あの新日本プロレスのに一番お金を落としてくれたのは誰なんやっていうことを考えると誰か絶対分かってないと思う、
うん
で僕のファン心理からすると、何かねそうこんだけお金を落としてくれてるんだから何かちょっとね、うん、ええー、思いさせてもらえたらいいんじゃないかっていうのはあると思います、
うん、
僕はね大阪に住んでるけど、例えば東京に住んでる人と大阪に住んでる人だったらプロレスを見る頻度は違う、
全然違うね、
もっとこう地方に行けば、うんもしかしたら同じ3万円使ってても、うん、地方に住んでる人だったらグッズを買うないし、うん、交通費を払って見に行く、はいはい、っていうところを考えると労力全然違うと思うんです、うん、でその交通費っていうのはそこに換算されてないわけですよね、
はい、
でしょ、
はい、
そう考えるとまあ、これマーケティングでね FSP っていうフリークエンドショッパーズプログラムって
はい
アナとかでねマイルってあるでしょ、
はいはい、ね、あるあるある、
うん、あんなんでもよく乗ってくれる人はよりマイルがたまるみたいな制度があるんですけど、うんうんうん、年間でね、まあ、年間でも月間でもどうでもいいんですけど、いや自分の団体にお金を落としてくれる人にはより多くのサービスをする、
うん、
とかっていうのを要は僕はね顧客管理っていうのはもっと充実せなあかん、でも
ファンクラブでしてますやん、
でそのファンクラブっていうのは敷居が高い、
年間がいりますからね、
そうあの年会費などは4000円とか、ね、
それも120億の中に入ってしまってるんですね、
まあ、入ってるんですけど、ね、ファンクラブは敷居が高いんで僕が提言したいのは
入らん、
もっと敷居が低いポイントカード制度
貯めたら返ってくる、
で まあ、分かりやすい例でいくと、もうあの新日本でいくとね、
うん、
新日本プロレスで新日本のポイントカード制度を始めますよと、
はい、
ただこの新日本のポイントカードに関してはあの会場では絶対受け付けませんと。
ほう。
ただあのちゃんと申し込み、名前、うんうん、住所、まあ、名前住所をちゃんと書いてくれんとそこには送りませんよと、
はいはいはい、
カードをね。でそうすると絶対嘘の住所書かないでしょ、
うん、
でそこで送ります。送り賃かかるかもしれないけどそれはもういいんです。費用として換算します。でもうちょっと欲しいのは年代と性別が欲しいんですわ。
あ、なるほど、ね、
僕からすると、
うん、ただマーケティングのあれですね。
そう
セグメントせなあかんからね。
そうそうそう、うん、だけど、まあ、そこ嘘書かれたらですけど、うん、ある程度の年代は例えば10代20代30代ぐらいまでいくと、うん、おおよそ書いてくれると思うんで、うん、そうするとでカー申し込み書書いてもらってカードを送ります。で例えば新日本でチケット、
うん、
サイトで買ったらポイント何ポイント、
はいはいはい、
で会場で買ってもそのカード出せばそこでポイント貯まるってすると、うん、新日本はすごく自分のところで潤うんです、
うん、
あのチケットピアとかで手数料も払わなくて済むんで、
はいはいはい、そうですよね、
自分のところで全部潤うんです、
うん、
でかつ自分のところに金を落としてくれるっていうのが 全国で分かるんです。
はいはいはい、
もしかしたら海外も含めてね、
うん、
となるともしかしたら自分のところ団体にお金を落としてくれてる人が北海道にいるかもしれない、
ね、
っていう可能性がそこに生まれてくるでしょ。
うんうんうん、
でさっき言った僕がプロレスファンとして一番嬉しいのは、うん、レスラーと触れ合うことなんですよ。
わ、うん、かるわかるわかる
でしょ、
うん、
こういう試合を見るだけじゃなくて何かしらの
目に見えて自分に返ってきた得点ですもんね。
そうそうそう、で、うん、そういったシークレットでちょっと、うん、あのお食事会開くから来ませんか、うん、もしくはもう本当にねトップで北海道の人が金を落としてくれてるんであれば、うん、東京ドームの最前列用意してもいいと思うんですよ。
あー、せやね、
それぐらいしてあげてもね
目に見えたほんまに
自分
に返ってきた得点ですもんね。
そうそうそうそう、そういう顧客管理ってマーケティングは俺しっかりしたら何とでもなる気がする。
俺やってるんじゃないかな。
でただそれがね、うん、あのファンクラブってなると年会費とかあの入会金ってこれかなりのハードル。
東京の人からしたらまだあれかもしれないですけど地方の人はね
あ名義とかあんま感じれないんで、
そうそうそう行かれへんからね、年に何回かしか行かれへんから。
そうそうそうそう、もしかしたらさっき言ったね極端だけど北海道の人がめっちゃくちゃグッズ買ってるかもしれない。俺は内藤が好きやから、
うん、
内藤のグッズを買ってるとかっていうのがあるかもしれなくて、うん、そんな人にものすごくこう歓迎しても全然 OK やと思う。
ファンクラブは敷居なんて分かります。僕もあのロッテ好きやけど、
うん、
ファンクラブ入ろうかなと思うんですけど入る僕のメリットは最初のグッズだけですもん。最初にもらえる特典グッズだけけど、うん、試合のチケット割引とか言われても行かれへんから、うん、僕からしたらあんまり興味がないんですよ。最初にもらえるグッズだけ欲しいがために入ろうかなとは思いますけど
今ねあのいろんなねスーパーとかホームセンタードラッグストアでもポイント
やってるけど行くとこやからそれは会員に入ったらメリットが強い、うん、
ちょっとシステマチックになりすぎていて、うんうんうん、ちょっとねメリット感じにくくなってる。昔のね馬場さんがいた頃の全日本プロレスって全日本プロレスでチケットをこう電話とかで買うとスタンプカードが送られてくる。ないしスタンプカード送ったらそこに捺印してくれてねチケット1枚に対して1個ずつ送ってくれて、うん、全部埋まったら1回無料で見れるとか、はいはい
はい、あったね、うん、そうだね。
そういう
の昔の映画館とかそうやんか。
そうそうそうそうそう、
うん、
いやじゃあそういうとこなんだよ。やはり自分のとこにお金を落としてくれる人に対してはより多くのサービスをしなければいけない。
でそれがやっぱ近所やったら作って押してもらいに行くけど、
うん、
遠かったら意味ないから。
でそれを、チケットだけじゃなくてグッズとかね全てにおいて遠
かったらね
そう、
それをフォローできるスタンプの押し方っていうのはあるけど、
そうそう
そうなかったら無理やもん、たまらへんもん、うん、
で新日本プロレスやったら新日本プロレスワールドに入ったら、
はい、
月1000円落とすわけやから、
そうですそうです、
スタンプ1個ってできるもんね。
そうです、
うん、
だから新日本は今すごくやりやすい環境にあるはずなんです。
できるわ絶対。
それをやればすごくいい 顧客の情報も取れるし、
自動営業も一番強いからね。
そうそうそう、俺できるんじゃないかなと思って。
なるほど。
え、新日本の営業さん、これなんか言いましたよね、トモキンさんと飲みながら、俺雇ってもらえませんって。いやだけどこんなやり方ってめっちゃあるんですよ。あのプロレス界ね、このマーケティングのやり方って結構あると思う。僕は
やってないってことはなんかあれなんちゃうん、それは素人が言ってないって分かってるやろ。いや
新日も勝てるか、勝ってるから。
あちょっとタイマーになってるんやね。
じゃあ新日本はちゃんと企業としてあんねんけど、残念ながら他の会社ってさ、結局プロレスラーが社長やから、
はいはい、
もうマーケティングの間の字もないところは多いね、実際の話、はいはいはい、
そうでしょうね。
そうそう、だってノアのさ田上社長が多分知らんで、あの人もともと相撲取りやで。
はいはいはい、
うん、そんなん分かるわけがないね、うん、
そこをね、まあ、ある程度団体に貢献してくれた人にはその興行の後のね、まあ、お食事会がいいか分かんないですけど、何かでレスラーとすごく触れ合う機会ができるっていうだけで、俺全然違うと思う。
まあ、でもね、まあ、意外と近いところがあって、はい、その相撲の流れがあるからさ、プロレス界って谷町っていうのが必ず存在してて、
はい、
谷町から切符があったら打ち上げ行ってそこに選手が来て、
はい、
喜んでくれて次の切符買うっていう流れがまあまあできてるやんか。
でもそこのラインに乗っかろうと思うと、う
ん、普通の人は無理やねん。
ですよね。
そうそうそう、
もしかしたらそこのライン乗っかってないまでもすっごいお金を落としてくれてる人が、うん、いると思いますよ。
むしろ多いと思うよ、そんな人の方が、
う
ん、
そういう人を大切にしなきゃいけない。
せん
で、こんだけね、僕らがプロレス好きになった時代からすると20もう30年近く経ってて、うん、いろんな娯楽が出始めて、うん、もう出てきてる中でそっちに落とされたくないじゃないですか、うん、僕で言うと野球も好きやし、まあ、サッカーも好きなんで、うんうんうん、そっちにお金落とすよりもだったら資質があるんだればプロレスに落としてねっていう方に向けてねやってもらえれば、俺は不況や不況や新日本に一人勝ちやって言うけど、
うん、
まあ言うたら団体の分裂しすぎっていうのもありますけど、うん、もそれはねもうちょっと一致団結したらいいっていうのも気持ちは思うけど、そういう何かしらの特典を与えて、うん、プロレスファンの心を刺激しながらやれれば、それがポイントが、皆さんね、リスナーさんもここにいる皆さんも含めてですけど、ポイントカードって持ってると思うんです。あれね、うん、皆さん書くでしょ、名前とか住所、うん、僕ね嘘書くんです。あれ
嘘
書くんです。顧客情報を知りたくて、まあ、そういう仕事してるから、ね、ですけど、あれすごい情報なんですわ。
そうやね、う
ん、あれすごい情報で、うん、あれでいろんなことできるんですわ。分かるし、いろんなことも次の発展もできるし、うん、自分のとこの、経営状態も見れるんで、うん、あれこそ活用しない手はないかななんて思うんですよ。特に全日本プロレス、
そうそうそう、
レスルワン、皆さんちょっとこれ考え、
関係者が聞いたらちょっとメールいただきたいですね。
そうですね、だから僕らの世代ね、武藤刑事、僕ねたまたまこの間、去年かおしっこ行こう、うんこかしようと思ってパチンコ屋入ったら武藤がおってびっくりしたけど、
おー
ねー何それ何それ
巡業で、巡業から、宣伝という
か、
パチンコ屋おって
営業で来
た。あれはでも武藤があったら、それは次のアポイントちょっと電話して、あすいません、ちょっとすいません、ちょっと明日にしてもらえませんかっていう、ちょっとやりくりしても武藤に会いたいもん、
はいはいはい、
っていうのがあるから、やっぱレスラーと何かしら写真一枚撮るだけも全然違うと思うし、そんなんでできないかななんて、僕はこれ軽くですよ。たださっきのね、矢野経済研究所が出した数字っていうのはあまりにも40万人とか、ちょっと僕は、ね、少ないなと思ったんで。
だって新日だけで120億の売り上げぐらいじゃないとちょっとね、
今確か
やばいんちゃうん
ですか、今20億
そこいかないぐらいですよ、
うんうんうん、それでもこの何年かですごい倍増して
る、うん、そうそうそう、
あ、
う
ん、
いやでもさ、さっき言ったやっぱり相撲の流れがどうしてもあって、
はい、
谷町を大事にする風潮があんねんね、プロレス業界っていうの
は。
で、谷町っていうのはもちろん大事やねんけども、やっぱドルフィン言ったみたいに谷町以外の大事にしなきゃいけないお客さん っていうのが見えてない感じは、
今はそれを大事にせな
あかんね。 ABC 分析ができてない、
うん、で、うん、そうです、 ABC 分析ですよ、うん、ただ来てもらうお客さんを増やす方法っていうのは、新規のお客さんを増やすか、うん、来てもらってる人の回数を増やすかっていう、ね、うん、
ABC 分析ってランチェスター戦略の
すごい、そうそう、え、あよくんランチェスター、そうなんです、ランチェスター面白いですよね、
面白いですね、そう、
ランチェスターのラジオショーか、
ランチェスター聞いたけええわ、
ランチェスターする、
賢いにまだって無理や、
ランチェスターおもろいけどな、
ランチェスターおもろいよ、
孫子の兵法に次ぐ兵法書ですよ、
あそやな、あ去年の風俗の話としよう
ね怒られるだけでしょ、
いやこれちょっと勉強になりましたわ、
でなんか面白い、そういうのこの間ちょっと矢野経済研究所が、はい、オタク業界の分析を出してたから、うん、いや俺40万しかいないと思って、こんだけ視聴率って言うけど、まあ一般も含めてね見た時に、あ固定のプロレスファンってこんだけしかおらんのやと思った時に、ちょっと
動いてないファンもいますもんね、
そこをどう刺激するかっていうのもありますし、
ね、まあそれはね、
まあ、行きたくのに行かれへんっていうのは、
どのあたりにおるかっていうのもちょっと調べる必要がある、
でもそういうのやりだしたから行こうかって人も出るかもしれないし、
あもう、うん、なんだったらね、僕思うのは新規のプロレスファンを獲得するのは新日本に任せたらいいんですよと思うんですよ、 あんだけね、
そうそうそう、入り口で、
ね、はいはいはい、今あんだけね、うん、外に対して、
でそっからどんだけ掘っていったら自分の好きなプロレスを見つけていくかですよね、
でそこを例えば大日本とかって結構行き着くとこじゃないですか、あんだけデスマッチをしてね、でライトな感じでプロレスファンになってどうやったらデスマッチが好きになるんだろう、うん、でどうやったらサブカル好きの DDT に行くんだろうっていうところもやはり考えなきゃいけないところですし、
なるほどね、
だと僕はね、
そこの真ん中にダラプロがあったらいいですね、
なるほどね、
うん、えそこ、
うん、
今日
そこ、そうなるやん最終的に
ダラプロはまあ、うん、ちなみにね今日現在でポッドキャストのランキング29位でございます、
はい、すごい、
これ結構すごいですよね、
スポーツランキング29位ってすごいで、
え最高でどこまで
行きます、7位
って
すごいですよね、7位、
でも僕が
けたて
僕がモノマネしてからすぐ
終わ
ったんですよ、
歩夢くんいやあれトモキンさん LINE、皆さんね、うんうん、ダラプロの LINE で送ってくださったじゃないですか、うん、その7位
っていう、そうあれすごかったよ、
はい、あれ見て想像にどんどん落ちていきましたもんね
ガガガーって落
ち
たけど、
7位って聞いた瞬間バレちょろいやん思ったから、
もう毎日ポッドキャストの子見たけど
でも今28位、うちの上が浅田真央ちゃんのポッドキャストやから、
おおすごいですね、
だからそう思ったらすごいよ、
20何倍でもすごいですよ、
いやかなりすごいと思う で、うん、で
だってもっと下でしたもんね、
え、うん、7位に1回にもおっただけですごいと思う
よ、いやほんまにすごいよプロレス相変わらず増えへんからね、
いやそうなるとダラプロをね、うん、どんだけ聞いてもらうかっていうところの宣伝も
でしょ、ドロフィンが固い話したからもう今週42 こういう固いの多分この人ら嫌い、
あ嫌い、
う
ん、
いやでもまあまあまあね、ランチェスターラジオに繋がるって話
じゃあ来週はランチェスター戦略について、
あ62
はい、というわけでドルフィンのお話でした、今回お届けしましたのはトモキンと
ドルフィンと
アユムと
浜でした、
次の試合もご期待、
いやー今回はちょっと難しいね、
そうめっちゃ結構軽いよ、ハマー全然しゃべらへんもん、ハマー無口やから
ね、もう
分かるって、読みなんてした
マンチェスター
、漫画もあるし、
漫画ある
マンチェスターユナイテッドしかわからない、涙は見せたくないのさ、どうせ泣き別を書いてる顔なんて人に見せれるようなもんじゃないからね、もっと自由にラフに気ままに生きたいのに、この偏屈で不器用な感情が邪魔する、
プロではプロレスラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com、 info アットマーク DARAPRO.com までお送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。